こんにちは、今日は2022年、7月10日、主日礼拝のメッセージを始めたいと思います。今ゴスペルハウスでは、ミンスキーの、6章の、23節から27節にある、神様が、イスラエルの民人を、出エジプトさせる、その途中にアロンとその、子孫たちにイスラエルの人のために、祝福を言いなさいっていう大事な祈りの内容が書いてある。それを今一つ一つ砕いて解説しています。これはとても重要な、神様とイスラエルの民人とのこの関係において大事な内容がびっしり詰まっています。その一つ一つの内容の、その意味を一つずつ引き出して、皆さんに砕いて説明している途中であります。今日はその中で、特に26節、主が御顔をあなたに向けっていう、この意味がどういうものであるかっていうのを引き続き説明します。その前に、全体的、的にはこの内容をもう一度読み、そしてその内容をさらいをして、4点だけもう一度伝えながら今日のところにたど、り着くようにしたいと思います。まず、民数記の6章の23節から27節のところをもう一度読んでいきます。民数記の、6章23節から27節ですね。アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。この祈りによって超自然的な神様の守りが起きました。彼らが出エジプトして40年間砂漠のところを、回る中で、神様は、火の柱、夜は火の柱、火があるとあったかいんですね。そのもう自然暖房ですね。それで200万人余りの人々は暖かくその砂漠の中で過ごすことができました。またもう 火が真夏のように、あるその暑い砂漠のを歩くときに、彼らは天然のエアコンで、それは、雲の柱ですね、天然のエアコンで彼らを囲み、日陰を与えて、彼らは涼しく、過ごすことができるように、超自然的な神様の守りがそこで与えられていました。それは今ここ、アロンとその子らに告げて言われたイスラエル人をこのように祝福しなさいっていう、この祝福が彼らにあったからこそ、神様ご自身が用意したその祈りの内容ですね、このように祈ってくださいと、このように祝福しなさいという内容が書いてあります。ここに神様の、父のこの心が刻まれているわけなんですね。ざっとその内容を見てみましょう。24節、主があなたを祝福し、祝福するっていうのはひざまずくっていう言いましたよね。良いお父さんお母さんが、ひざまずいて両手を挙げると、子供はこれ抱き合うようにもう招かれているっていうのを知って、ダダダダッと親のところに行って抱き合うようにします。これが祝福のそのイメージするものです。そしてあなたを守られますようにっていうのは、もうその子供をこう抱き合っているその状況、これこそ私たちが守られることですよね。守られるっていうのは、特別に何かが私たちに与えられているっていう、そういうものではなく、神様の父の御旨の中にいるこの状況があれば、悪魔は私たちに 攻撃することは絶対できません。なので私たちが守られるっていうのは神様の御旨に抱かれているこの状況を私たちがイメージすることができます。25節、主が御顔をあなたに、照らすっていう、この照らす、英語ではシャインって言いますけれども、その、照らすっていう意味は私たちの道を神様が導き、また私たちをどうすればいいかわからない混乱している中で神様の光が照らされると、混沌としているこの暗闇の中にある時にはどうすればいいかわからない。しかし神様の光が当たられた時には突然私たちの考えがシンプルになり、突然自分がすべきことが何かっていうのが分かるようになってきます。ここでちょっと漢字の照らすっていう漢字が、昭和の章に下に点点点点っていうものがありますけれども、その照らすっていう中にこの召されるっていう刀の口っていうものがあります。この刀の口っていうのは、黙示録のイエス様の姿の中に口から、この、刀が出ていって人々を裁くような、そのようなものが、照らされてきますけれども、イエス様の口から出てくる神様の御言葉ですよね。要するにそれが私たちに照らされるときに私たちは召される、神様が証明ですよね。神様何をすべきかはっきり分かるようになってくる。暗闇から光のように私たちが今まで混沌としているところから明らかに自分が何をすべきかっていうのが分かるようになる。そのように神様が私たち、神様の御顔を私たちに示してくださる。そのようなことがあると私たちの考えやライフスタイルがシンプルになっていきます。そして迷わず前に進んでいくことができるわけですよね。そしてあなたを恵まれますようにというのは、恵みっていうのは神様の、受ける価値がないのにもかかわらず与えられる神様の賜るもの、それが恵みですよね。要するにプレゼントとして与えられるもの、本当には受ける価値がないです。私たちの中には、いろんな、不純物があるにもかかわらず神様は私たちを神様の子供として扱って、不完全である私たちでありながらも神様は私たちに良いものを与えようとしています。26節、今日のところです。主が御顔をあなたに向け、これを今数週間にわたってそれがどういう意味をしているのかっていうのを話しています。神様が私たちに願うことは、神様が御顔を私たちに向けているというのは、じっと私たちのことを見ていらっしゃる、赤ちゃんが生まれた時に皆さん覚えていますか、また子供が、また生まれてなかった時にはこの感覚っていうのは微妙に分からないかもしれないんですけれども、自分の子供が生まれた時、その子供たちがまだ、寝ている、その子供をじっと見つめるその親がいるわけなんですよね。そしてなんというこの赤ちゃんのこのたっとさというものを、見つめて、その子をに向けて私たちがその子をこう見つめる、もう本当に愛らしいその、ものが親からこう流れていくわけなんですよね。その子が何かをいいことしたからっていうこと、もう赤ちゃんですから何にもできないですね。おしっこしたりうんちしたり、汚いことやっても親はその子供のうんちを拭いたり、おしっこ、おむつを取り替えてあげたり、ただ泣くだけしますけれどもね。だけれどもそこに、親のこの愛情っていうものが子供に向けて流れていきます。その向ける御顔を私たちに向けるっていうのはどういう意味であるかっていうのを今日はもう一つ話をしたいと思います。神様が私たちに顔を向けてくださるっていうのは、私たちにたっぷりの時間を 私たちと共に過ごしているっていうことを表しています。忙しく親がバタバタバタしていつも私たちがニーズがあって話しかけようとしても、あ、もう忙しいから後にしようっていう、そういうあのこの地上のお父さんのようなあの姿ではなく、たっぷりの時間を私たちのために整えています。同時に全ての作られた人々に同じくその時間を払ってくださることができる方だからですね。そして神様が、私たちに向けるっていう今日の、意味は、神様は私たちを教え、また私たちを導き、私たちの、全人生を通して、どのように進めばいいのかっていうのを神様が教えますっていう意味であります。神様は私たちを教えたいんです。そして私たちをガイドしていきたいんです。私たちの人生の中でそれが主が御顔を私たちに向けるっていう意味の一つです。旧約聖書のところを一緒に開いてみましょう。詩編の32章の8節のところを読んでみます。詩編32編の8節ですね。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよ。私はあなた方に目を留めて上限を与えよ。これが神様が、御顔を私たちに向けるもう一つの大事な意味であります。神様は私たちに悟りを与えようとしています。私たちが自分勝手に全てのものを行動して進めていくと、必ずそこに罠にはまったりしますね。時には試練が与えられたりしますね。時には失敗しますね。時には罪を犯しますね。時には、誘惑に負けてしまいますよね。それは神から来る悟りがない時にそういうことが起きます。しかし神様は今も私たちに向けて神様の御顔を向けて私たちをじっと見ていらっしゃいます。それは何か言うと、悟りを与えるために、行くべき道を教えるために、そして私は、あなた方に目を留めて、これが大事なんですよね。神様が私たちを目を留めてくださる、たっぷり私たちを愛してるから、その愛情を私たちをずっと見つめて、そして上限を与えようって言いますね。どうすべきかっていうのを教えようとしています。それに対して私たちはどういう行動を取るべきなのか。時々私たちの忙しくしているところからその手を止めて神様に向き合うことが大事なんです。そして神様を伺う。神様、今私に悟りを与えてください。私の行くべき道を教えてください。あなたの、御目にかなう、そして、正しく生きるための上限を与えてください。このような心を持つことが大事です。これはへりくだりの表れでありますし、自分が神様よりもっと賢いと思って、あるいは、もっと自分が賢いと思って行動することには、神様は私たちを、与えようとしている教えがあったとしても、その人には教えることはできません。なので自分から進んで神様の御教えを求める、また神様に伺う、これがダビデが取った、大事な、行動ではありました。なので、敵が来る、状況が変わる、あらゆるその、チャレンジが与えられる時こそ、私たちは神様に向かう、時でもあります。神様が与える試練っていうのは、神様が私に来なさいっていうサインを与える時に、私たちに、与えるあらゆる試練っていうものは、それが神様の身元に戻るそのチャンスであることを皆さん覚えていきたいと思います。もう一つの御言葉を開きます。イザヤの、48 48章のところを見てみましょう。イザヤ48章の17節です。イザヤ48章17節のところを読んでみます。あなたをあがなう主、イスラエルの聖なる方はこうされる。私はあなたの神、主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。これが神様が私たちに、私たちずっと見つめて、私たちをこの世に、産んでくださった、産ませてくださった、創造してくださった創造主である神様でありますから、私たちがどのように歩めばいいのか、それを歩むべき道を私たちに導くことができるわけですね。なぜかというと、今も私たちに神顔を私たちに向けてくださる。それと同じように私たちも神様に向き合うことができれば、神様は必ず私たちの主である、神である、その方の私たちに益になることを教えようとしています。すべてのこの世の中のビジネスもありますけれども、その益を求めるわけですよね。利益を求めるわけですよね。だけど神様の中には、私たちに益になることをどうすればいいかというのが全部分かっております。その方に行けばビジネスもすべて順調に行くように、神様の導くその道に、道筋に立って歩むときに、私たちに本当の益、その益っていうのはただの物質的な益、もちろんそれもあります。だけれども霊において、私たちの、内側にある魂において、この肉体において、全てにおいて益になることを神様は導こうとしています。なので神様の身元に行けば、私たちが益になる方法っていうものを常に教えてくださいます。あなたの歩むべき道に私たちを導いてくださるのです。なので私たちが常に神様の身元に戻り、神様と時間を過ごせば、そこに神様の道が開かれるわけですね。私たちが今ゴスペルハウスで分かち合いをしています。それはこの訓練なんです。神様の御言葉に戻り、神様の身元に戻り、神様がその御言葉を通して、その観察したもの、そしてその観察したものが自分にとってどういう意味合いとして伝わってきたのか、そしてそこから自分はどういう行動をすればいいのかというのを私たちが今訓練している最中です。なぜ観察し、なぜそれを、その意味を私たちが、持ち出し、そしてそこからその意味に沿って、自分がその御言葉に沿って、適用していく、行動に移すっていうのは、この段階を神様から来る、私はあなたの神、主である。その主に私たちが持って、戻って、その御言葉を通して、私はあなたの益になることを教えようとしている、その神様の御言葉を通して、その意味合いを私たちが持ち出して、そして歩むべき道ということを神様が照らしてくださる。そこに私たちが適用していく。その御言葉を通して、具体的にそれを適用していくときに、それが全ての面において私たちの益として、になっていく。それを皆さん体験してほしい。それが今このコロナの時代に集まることの代わりに、神様と一対一の関係を確立していくこと、これが大事な今の、ゴスペルハウスの皆さんの歩むべき道であることを知っていただきたいなと思います。イザヤのまた41章のところに行きます。41章の10節、皆さんご存知の方もたくさんいると思いますけれども、41章の10節、恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、 私の義の右の手であなたを守る。この守るっていうのは、私たちが神様の御群れの中に抱かれている、このイメージを皆さん持ってほしいんですね。なので、今日神様がこの御言葉を通して、私たちに語ろうとしていること、特にアロンに、命じられたこの祝福の祈りの中に、神様の目が神様の御顔が私たちに向けるっていう意味の一つ、神様は主が私たちの御顔を、あなたに向けるっていう、これは何の意味かいと、神様は私たちを教えたい、私たちを導きたい、私たちの全人生を通しても神様はいつも私たちをに顔を向けて、こうすればいいよ、こうああすればいいよっていうのを教えたいんです。それが神様の御顔を私たちに向けているっていう意味の一つである。恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守ります。この神様の御言葉に皆さん一人一人が、神様の身元に行き、神様から今日示される神様の歩むべき道、従うべき道っていうものがどういうものであるかを悟り、そしてその道に沿って照らされた主の御心を知り、その道筋に沿って歩んでいくことをお祈りします。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。神様は、私今も私たちに向かって神様の御顔を、私たちに向けてくださることを感謝します。それは神様が今も私たちの注目をし、そして神様は常にこうすればいい、ああすればいいということを教えようとしていますから、神様の身元に行けば神様の照らされる、主の御心があるわけです。それを私たち一人一人が、受け取ることができるように、まず第一、神様の身元に行くことができるように、主よ、彼らを導い、一人一人を導いてください。そこから示される神様の道を悟り、その道に沿って歩むことができるように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。